ではですね、2020王道基礎講座の説明会の後半になりますが、今日はですね、レジュメの3ページ目のところの説例を使ってですね、短文事例問題って結局何なのっていうことについて、まあ、ちょっとイメージを持ってもらうというか、まあ、どういう趣旨の講座かっていうのを、まあ、体感してもらおうかなというところがあります。で、説例が1、2というのがありますが、説例1については回答例がついてあります。で、短文事例問題は基本的に、ほんとこれぐらいの短い、ほんとシンプルな問題です。まあ、なんなら当てはめする要素もないねっていうぐらい、ほんと骨格だけの、シンプルな問題を使います。で、回答例も大体、シンプルな問題に対応する回答例というのはこんな感じでつけます。だからこれがワンセットですね。問題と回答例でワンセット。で、大体7科目で300問ぐらいを考えてます。300問ぐらい。で、大体50時間ですね。要するに、7科目で50時間ぐらいのイメージ。1分じゃないや。1問あたり10分ぐらいで、解説はやるイメージです。だから、本当聞きやすいとは思うんですよね。細切れで本当聞けるし。で、まあ、1問に30分も40分もかけてやると、まあ、もちろん、予備試験のね、過去問とか、もっと時間かかりますけど、初学者段階でいきなりそんなもんやられてもですね、なかなかね、ゴールを見るのももちろん大事なんですけど、それゴールを目指すっていうのと、いきなりゴールからやるっていうのは話違いますからね。まずはゴールを目指す上で、一歩目どうなんだと。というところなんですね。で、どんな感じでやっていくかというと、ちょっと説例見てください。これは、せっかくやるなら、どうせ憲法とかやんじゃないのっていうふうにね、こう思われると思ったので、民法をやろうと思ってですね。で、しかも、契約不適合責任。ね、改正民法でございますね。の、話で、せっかくやるならね、それでやってみようかなと思いまして、で、契約不適用責任って何なんですかっていう話ですよね。で、これ実はいわゆる貸し担保責任みたいな感じで言われていたものが昔あったんですけど、それなくなっちゃったんですね。で、なくなっちゃって、契約不適用責任っていうのを日本化しますみたいな、まあ、勉強されてる方はですね、まあ、知ってる人は多いかなと思うんですけど、実際問題、じゃあどうやって、検討していくのかというのを見ていきましょう。説例です。X は Y との間で、Y の所有する放送用スピーカー1台をイベント会場用に購入しましたと。で、まずここで、法律の問題なんで、まあ民法ですから、なんかこれ契約結んだんだなということなので、まず XY 間で何をやったのか、あとは売買契約だなということのこれ確認できますよね。で、Y の所有する放送用スピーカー、これまあ不特定物とか特定物はまあ気にしないです、これはね。まあ不特定物を想定してもらってもいいです。放送用メーカーですね、スピーカーメーカーが Y で、まあそれを1台買いましたと。で、まあなんかイベント会場とかで使うと。いう形で、スピーカーを買いましたと。で、ところが、引き渡しを受けたスピーカーというのは、雑音やら音質不良といった問題があって、まあ、全然役立たないと。こう、イベントで本来使おうかなと思っていた、こう、目的を全然達成できないぞっていうことになっちゃったと。で、この場合、X は Y に対して、損害賠償請求できますか？で、普通の試験問題だと、別にこんなこと書いてないです。損害賠償請求できますかっていうよりも、どんな請求ができるかとか、いう形でちょっとふわっとした感じでね。で、効果そのものは自分で考えてごらんと。まあ、解除だったり、まあ、代償請求なのかとかね、損害賠償請求なのかとか、追加請求なのかとか、いろいろ民法だったらありますよね。これ自分で考えなきゃいけないんですけど、短文事例問題の場合はそこを、まあ、まず目指すものではないので、もう、まず損害賠償請求できますかという、まあ、これあるヒントですね。を先にもう出しちゃいます。問題を簡単にします。そうすると、皆さんじゃあこれどうやって考えなきゃいけないのかっていうことなんですよ。まず、何を根拠に X は損害賠償請求をしているんだろうかっていうのをまず考えるところから始まります。これ当たり前ですけどね。で、その時に、まず XY 間には売買契約があるんだなっていうことがわかりますよね。じゃあ売買契約がなんかトラブった時に、損害賠償できる制度ってないかなって考えるんですよ。次に考えるのは。で、売買契約に関して損害賠償に関わるその督促とかでもいいし、まあ、なんか条文ないかなっていうふうに、考えることになります。で、これから先はまあある程度ね、その基礎知識があるって前提ですけど、あ、これは契約不適合責任っていうのが改正法の下ではあるんだってことは、これは知らなきゃダメなんですよ。で、あ、これ契約不適合責任に基づく損害賠償請求だなっていうのは、その何を根拠に損害賠償請求できるのかっていうのを考えていくということになります。もちろん、 不法行為っていうのも考えられますよ。不法行為に基づく損害賠償請求っていうのも考えられますけど、まあ、契約関係にあるのでわざわざね、XY 間は。不法行為っていうのは契約関係にないもの同士の話です、一般的には。ですから、契約関係にあるときには、不法行為を持ち出すっていうのは、まあ、セカンダリーオプションなんですよね。最初からそれが来るってことはないです。ですから、まず契約関係に基づく、責任追及っていうのができないかっていうのを考えます。そうすると、ああ、契約不適合責任ってあったよなーっていう話になって、こっからが条文なんですね。で、ここで条文ちゃんと引けますかっていう話が出てきます。で、民法と会社法ですね。私はもう条文検索能力勝負だと言ってるんですけど、やはり条文見つけられないことには話にならないです。したがって、ここは基礎知識になります。きちんと、ある程度条文引けるっていうのが、これは大前提になるっていうことですね。で、まず一応、まあ、皆さんある程度勉強した上で条文引けるんだよねっていうのを前提で見ていくとですね、564条という条文が、まあ、562条とね、564条っていうところに、気がつかなきゃいけません。これは知識があるかないかの問題です。で、まずですね、562条というところを見てみますね。これちょっと条文読み上げますね。1個、引き渡された目的物が、皆さんこれ、引き渡された目的物っていうのは、赤ちゃみ562条って飼い主の追加請求権って書いてあるように、これ条文自体は、売買のところに入ってる条文です。売買契約のところに入ってる条文なので、だから売買契約で何かないかなって探すってことです。今ね、僕知識あること前提にって言いましたけど、仮に、わかんなかったっていう時に、いや、習ってません。だから何条か分かりませんっていうのは、これはまず勉強の仕方間違ってます。分かんなかったら万歳するんですかって話なんですよ。条文見ればいいんです、まず。で、売買契約ってのは分かるでしょ、さすがに。で、売買契約が分かんなかったら、もっといろはのゆかやらなきゃいけないからね。で、これ売買契約だなと思ったら、これ売買契約のトラブルでしょ。したらやるべきことは売買契約の条文見るってことなんですよ。いいですか。これもうね、早速ね。で、売買契約の条文って560条ぐらいからまあ出てくるわけですよ。とりあえずね。まあ、もちろんその前555が売買っていうところなんですけど、こっから一生懸命探していくわけ。なんかねえかなーってやっていくと、なんか売買の一方の予約とか手付けとかですね、費用の話、有償契約の順用とか、こう順番にだーっと出てきて、で、562というところまで行くと、飼い主の追加請求権みたいな話が出てくるんですね。で、これがまあ元々の、貸し担保責任とかいろいろあったところを、まあ、ちょっと改正したところなんですけど、で、ちょっと562ってこれいけそうかなと。で、条文1個を見ると、引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときはって書いてあるんですね。これ使えんじゃないと思うじゃない？これもう日本語能力の問題ですよ。条文読んで、あ、これ使えんじゃないのっていうのは気づくわけですよ。そうすると、今回で言うと待てよと。売買契約だろうと。で、放送用スピーカー1台っていうのは、これ目的物ですよね。で、これでは、この放送用スピーカー1台について、条文上、種類、品質、数量。これどれに引っかかりそうかなって言ったら、なんか雑音とか、まあしかも音質不良ってわざわざ書いてますから、あ、これ、品質に問題あるんじゃないってこれ気づきますよね。そうすると、引き渡された放送用スピーカーに品質上の契約の内容に適合しないものだと、品質が。で、そういうものであるときは、まあ、この条文は、飼い主は、売り主に対して、まあ、目的物の修理だったり、代わりのものを引き渡せとか、まあ、不足分引き渡せとか、履行の追加の請求できますよってことが、まあ、ざっくり書いてあります。とりあえずね。で、まあ、損害賠償って書いてないじゃんっていう話になって、まあ、一緒にしょぼーんとするわけですよね。でも、ただ、もうちょっと頑張って読んでいくと、564条っていうのが出てくるんですよ。で、564条っていうのはこういう条文です。全2条の規定は、564から2引いたら562ですよね。ってことは562条の規定はっていうことです。562条の規定は415条。これは実は債務不履行による損害賠償の条文なんですよ。出た。ね。415条、債務不履行による損害賠償の規定による損害賠償の請求、並びに、これ541、542ってのは解除の行使を妨げないと。すなわち、562条のケース、この時、415条と541条に基づく損害賠償と解除ができるってことが564条に書いてあるわけですよ。で、今回は損害賠償請求できますかって書いてあるから、415だねって話になって415に飛ぶわけですよね。もうだから条文引いてるだけですよ。で、415に飛ぼーって話になって、415なんて書いてあるのかなって言ったら、 これ読みますね。1個。債務者が、その債務の本旨に従った履行をしないとき。債務の本旨って何ですかってのは、これは基礎知識ですよ。債務の本旨に従った履行をしないときは、で、ちょい飛ばして、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。来たこれだ。っていう話ですよね。で、ただし、その債務の不履行が、契約その他の債務の発生原因、取引所の社会通念に照らし、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではないっていう規定があるわけです。これでいけるじゃんって話になるよね。ですから、問題文を読んで、562から564見つけ出して、で、415に飛べば、どうも損害賠償請求できるらしいと。いうことです。これはまず、この問題で学ぶことっていうのは、分かんないことが出てきて、まず条文探そうよって話なんですよ。で、条文追っかけるってことをやるってことが必要です。で、なぜかというと、民法っていうのは、要件と効果。これをひたすらいろんなセットを用意してるわけです。要件と効果、要件と効果、要件と効果。で、今回は、損害賠償っていう効果が問題になってるわけ。しかも、損害賠償っていうと、もう広い話になっちゃうけど、売買契約っていう局面における損害賠償の話をしているから、売買契約の条文を見ましょうって話なんです。で、この考え方っていくらでも応用聞くでしょ？賃貸借契約のトラブルだったら賃貸借の条文探そうって話になるし、帰宅だったら帰宅の条文探そうって話になるし、まずこういう当たり前のことなんですけど、そういうのをちゃんと追っかける癖をつけてほしいんですよ。これをね、あ、契約不適用責任でしょ？あ、知ってる知ってる。なんか損害賠償請求でいいんだよねっていう感じでもいいんですよ。いいんですけど、ただ、それだと、まあ応用は効かないというか、その問題の解く、解き方っていうんですかね。その考え方が身につかないじゃないですか。だって知ってるから答えてるだけでしょ？そうじゃなくて、まあそれはまあ、もちろん実際の試験の時は短縮したいからね。それで構わないんだけど、まず考え方としては、そういうふうに考えていく必要があると。ね。そうすると、あとは、この条文の当てはめになるということがわかりますよね。そうすると、415条が、債務の本旨に従った履行をしないとダメだ、みたいなことを言ってるわけです。で、これは要するに約束通りにやれってことです。要は、約束したものを渡せっていう話を、まあ、してるだけの話なんですね。債務の本旨っていうのは、これは勉強しますけど、まあ、要は、契約で約束した通りのものを引き渡せという話なんですよ。で、実は、562条のところで、契約の内容に適用しないというすごく分かりやすい言葉が入ってましたよね。要は、契約内容に合致しないものを送った場合は、415条に基づいて損害賠償請求できるって読めるんですよ。で、415条ってのは債務の本旨って書いてあるね。あ、これ契約内容に不適合かどうかの話してんじゃないかなってのは、これは分かると思います。したがって、はい、回答例見てみましょう。X の請求は契約不適合責任を持った損害賠償請求だと。この請求が認められるためには、結局は債務不履行の要件を満たさなきゃいけないと。これ415条っていうのは、債務不履行に基づく損害賠償の条文なんですよ、もともとがね。ですから、債務不履行であるってことが、もう、まあ、条件になりますね。ただ、この債務不履行っていうのは、564条のことです。売買で言うと。要するに、契約内容不適合じゃないですか。っていう場合には、損害賠償請求できるって非常に簡単な話なんですね。となると本件において X と Y は、放送用スピーカーとして通常有する品質性能を有するスピーカーであることを契約の内容として合意していたと考えられると。これはなんでちょっとこれね従来と書き方変わってるんですけど、562条っていうのは契約の内容に適合しないって書いたんですよね。そうすると皆さんがやらなきゃいけないのは、じゃあ本件契約の契約内容って何なんですかって決めなきゃいけないんですよ。それを今、ここに書いてるんです。契約内容に適合してるかどうかっていう当てはめしたいわけでしょ？となると基準が必要じゃないですか。契約内容何だったんですかっていう。それを確認する作業です。そうするとこれ、まぁ、ちょっと問題文に情報が少ないんですけど、まぁ、常識で考えてだよ。イベント会場用に購入しましたって言ってんだから、そのイベント会場で放送用スピーカーとして通常有する品質性能。そういったものが当然契約の内容になってるはずなんですよ。もうこれ常識の話ですよ。別に法律の話じゃないですよ。皆さんが買い主の立場になったら、どんなことを要求しますかっていう話ですよ。品質に関して。普通こうでしょ？あ、これが今回の契約内容なんです。すなわちそれが債務の本旨なんです。それを引き渡さなきゃいけないんです。しかし、実際どうですか？実際に引き渡されたのは雑音、音質不良といった問題があるじゃないか。まあ、すなわち、債務の本旨に従ってないじゃないか。っていう風な形になる。これ債務不履行ってことです。単純に。いいですかね。 この考え方です。要するに、契約不適合責任っていうのは結構すごくみんな難しく考えたりしているんですけど、要はまず最初に内容を確定しなきゃいけない。それだけの話。で、内容確定っていうのが条文の解釈で言うと、415条の債務の本旨に当たるのは何ですかって話になるので、じゃあ債務の本旨って何だろうねっていう話をしているだけです。単純に。で、これは常識で判断するか、もしくは問題文に書いてあります。今回はちょっとね、これはもともとこういう判例があったんですけど、昔ね、その判例を簡単にして出してるんですけど、これ常識で考えてもイベント解除用って言ってんだから、ちゃんと音聞こえるやつに決まってますよね。それぐらい書いてくださいねっていう程度なんですけど、例えば最近だと多いのは、建て売り住宅とか家買うときに、やっぱりこう、東日本大震災があってから、その耐震基準に非常にこだわりを持ってる人って増えてるんですよ。だから建物買うときに、通常の基準じゃダメっていうね。普通の基準じゃなくて特別に本当に頑丈なものにしてくれとか、特殊な耐震構造を持ったものにしてくれっていうのが、そのオーダーとして出るときがあります。その買い主の方から。そうすると、一般的には、それは、要するに今回みたいに、まあ普通放送用スピーカーってさ、これぐらいの性能あるのは普通じゃないですか、っていう話ではなくて、こだわりが入りますよね、その人の。その売り、買い主のこだわり。で、もちろん、契約ないようになってなきゃいけないので、売り主も合意しなきゃダメですよ。買い主から希望が出ただけじゃダメです。希望が出て、売り主も、あ、わかりました、と。じゃあ、それなら値段ちょっと上がりますけどね、って話になるわけですよ。これで売買契約が成立するんです。もうわかりますよね、そんなもんね。普通だったら5000万ぐらいのものをちょっと性能上げてくれ。じゃあ6000万になりますよ、いいですかっていうところで、あ、いいですよってなったら、じゃあ6000万で、まあ、不動産の売買契約が成立するということになるわけですよ。そうすると、この場合契約内容っていうのは、まあ、通常の耐震基準ではなくて、より強い、強度な耐震性を持った建物っていうのが契約内容になってますよね。だからそれに、沿ったものをもし提供しなかったら売り主が。これは本誌弁済にならない。債務の本誌に従った履行になりませんっていう話になって、約束と違うじゃんって話、要するに。要するにこれなんか一見難しそうに聞きますけど、契約不適合ってのは契約の内容でしょ？で、それに内容に沿ってないってことですよね。で、債務の本誌に従ったっていうのも、まあ決めた通りじゃないじゃないか。わかりやすく言うと、約束破ったなっていう状況なんですよ。だから約束の中身を明確にしなきゃいけないっていうだけなんです、この話は。もうこれでおしまいということになります。で、ただ、損害賠償請求なので、これによりっていうところです。X はイベント会場においてスピーカー本来の使用目的を達成できないという、改革損害っていうのをこう思っています。で、これもですね、415条っていうのは後でお家に帰ったら見てもらうとですね、もう一回読みますね。持ってないと思いますんで、債務者が、その債務の本旨に従った履行をしないとき、今この話しました。要するに品質に問題があると。しないとき、債権者は、この場合、X さんね。これによって生じた損害の賠償の請求ができるって言いますから、損害が生じてないとダメなんですよ。当たり前ですけど。だから損害生じてんですかっていう話を一応これでします。まあこれ、損害多分これでしょうね。本来の目的達成できなかったってのはまあ多分損害でしょうね。実際の試験でいろいろ書いてあるよ。これが損害なんじゃないのかなってのはいろいろ書いてあるんで、それ引っ張ってくるだけです。で、まあ損害っていうのを認定すると。あと、ちょっと、415条めんどくさいのは、その債務の不履行が、契約その他の債務者の、債務の発生源及び取引上の社会通念に照らして、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではないと書いてあるので、これ分かりやすく言うと、債務者の責任だっていう状況がなきゃダメだっていうことです。分かりやすく言うとね。じゃあ、債務者の責任だって言えるのかっていうと、これちょっと問題文に具体的な事情は書いていないんですけども、まあ普通だよ。放送用スピーカーを売ってる人が、通常の内容のですね、性能を有したスピーカーを引き渡すことって難しくないよね。当たり前だけど、むしろそれ商売でしょって話なんで、そうすると、まあ、攻めに行きすることができない自由があったとは言えないですよね。いや、だってしょうがないじゃんみたいな。俺にも都合があるんだよみたいなことがないわけですよ。で、そういう当てはめをして、よって X は Y に対して契約不適合責任を追求し、損害賠償請求ができるんですよ。こんな感じになりますよっていう話になるわけです。で、これで誤解してほしくないのは、この答案を覚えてもしょうがないんだよね。っていうことなんですよ。これ覚えてもしょうがなくて、これたまたま、この契約不適合責任に基づく損害賠償の話をするときには、まあ、こうなりますよっていうことで、大事なのは、例えばですよ、学んでほしいのは、今回問題となっている契約何っていうのをまず考えるってことです。これとても大事ね。あ、売買契約じゃんと。そしたら、売買契約の条文探せっていう。ことですよね。で、しかも民法の場合は条文の数確かに多いんですけど、要件と効果というのがめちゃくちゃ書いてあるから、 もう何を探せばいいかって言ったら効果を見ないんですよ。損害賠償なんかねえかなみたいな感じで探していくと、564条がポーンと出てくるわけですよ。したら415条に飛べって書いてあるから、415条に飛ぶかって飛ぶわけですよね。飛んだら415条で習ったことを、どこか覚えとかないとダメ、勉強しとかないとね。415条で習ったことをあとは書くだけだ。あ、そういう段取りでいきゃいいんだってことをまず学んでほしいんですよ。いきなり、はい、これ564条ってありますよね、みたいな話から大抵入るんですよ。これ契約不適合責任ですよね。じゃあ債務不履行かどうか検討しましょう、みたいないきなり話になっちゃうんだけど、そうじゃなくて、まず噛み砕いてね、どういう段取りで、こう、条文を追っかけていくのか、考えていくのかっていう、こういうスタイルを普段からやってくださいっていうことなんですよね。で、これがまたすごくわかりやすい。あとね、ついでにね、コメント欄のところで、回答例のね、特定物の場合っていうのは、不動産とか中古品の場合です。いわゆるその個性が問題となるようなものです。不特定物ってのは大量生産品。大量生産して同じのがいっぱいあるから、じゃあ代わりのもん、これちょっとこう汚れてるじゃん、代わりのもんちょうだいよみたいなことができる場合。で、不動産とか中古品って、まあ、わかりやすく言うと世の中に1個しかないもんですね。で、世の中しか1個しかないもの、特定物の場合には、ちょっとこだわりが出るんですよ。で、いかなる内容までが契約の内容になるかは、これは実は当該契約の解釈の話になるんですよ。結局、当事者がさっき言ったように、何をその不動産に対して要求しているか。まあ、ただの建物じゃないよと。すごい耐震性優れたものだよっていうのが、まあ、要求されていて、で、売り主もそれを OK だって言って、その分値段上がるよみたいな話をして合意していると。いうのであれば、これは契約内容になっているわけです。逆にね、例えば一方的に買い主が、もう自信嫌だと。もうしっかりしたのにしてほしいって一方的に言ってるんですよ。で、売り主は、まあまあそうですね、大変でしたね、みたいな話になって、まあ普通の耐震性は備えてますよ、この建物と。そういうもんですよって言って、値段もそれなりの値段なわけですよ。っていう場合には、合意されてないじゃないですか。その特別な耐震性というのは合意されてないから、仮に普通レベルの耐震性のものを引き渡されても、それは文句言えないってことです。それは契約内容に含まれてないから。そういう意味では、あ、そうか、契約不適合責任って、まずやらなきゃいけないことは、契約内容何なんだろう。これを確認することなんだってのを覚えてほしいんですよ。で、実は僕この問題、去年、昨日を作るときに、契約不適合責任、損害賠償の問題にしようかな、解除の問題にしようかなって僕悩んでたんですよ。どっちにしようかなと思って。で、解除の方がちょっと要件が多いのでめんどくさいんですね。だから、初学者の人に向けて話すと、途中で分からなくなると困るなと思って、単純な損害賠償の方にしたんですけど、でもですよ、いいですか？これ大事なところで、契約不適合責任って分かりやすく言うと、解除と損害賠償ができるんですよ。まあ、他にもできることあるんですけど、解除と損害賠償できるんですけど、今損害賠償やりましたよね。で、あ、損害賠償の時はこうなんだ、以上で終わったらダメなんですよ。それもただ知識で考えてるじゃんって話です。要は、解除になったって、アプローチの仕方同じだなって思わなきゃいけないんですよ。だって契約不適合責任から派生する効果が損害賠償と解除なんですよ。要件分も変わんないじゃん。解除の時の要件はあります。だからこれが541条とか読めってことなんですよ。564条が541条とかで解除ができますよって言ってるから、今度は541条に飛ぶわけですよ。バーンって。そしたらまたそこに要件書いてあるから、あ、それチェックしていけばいいんだっていうことになるわけですよ。で、その中でもやっぱり契約の内容にまず不適合だってことが前提になりますから、あ、やること同じじゃんと。解除の時だって、まずは契約内容が何だったかっていうのはまず決めなきゃいけないんだってことがわかるでしょ。で、あとは条文追っかけていって、条文の要件のチェックをしていけば、答えはおのずから出るはずだっていうふうに、そこまでこの問題で勉強できるはずなんです。いいですか？なんなら、562条っていうのが、その追加ができるとか、他の請求もできるっていうふうに書いてあって、全部同じ。要するに、アプローチの仕方は全部同じ。要は、契約不適合責任って出てきたら、まずは契約内容の確定じゃ、っていうのをまず押さえることなんですよ。あとは条文を追っかけるだけだと。になったら、もうこの問題難しくないんですよ。実は。っていうことです。だから、一粒で、まあ、二度美味しい、三度美味しいっていうのは、まあ、そういう意味合いです。単に、この問題はね、例えばね、損害賠償の時はこんな感じで解くんだよって終わっちゃったら、じゃあ解除の時どうするんですか？何とかどうですか？って知識として結局覚えるんかいって話になるわけですよ。大変でしょ？そうじゃないということなんです。僕が言いたいのは。で、例えばね、設問にも、ちょっとね、これも考え方になります。ちょっと問題見ますね。賃貸人 X が賃貸人 Y に自己所有の土地を貸していました。これ賃貸借契約って言いますね。 で、Y は借地権。これ借地権というのは、そう、土地借りてる権利のことを借地権と言います。借地権につき対抗要件を備えているとしますと。で、その後 X が本件土地を Z に対し売却しましたと。で、Z は本件土地の、所有権登記を具備していますと。で、Z は Y に対して事故に賃料を支払うように請求していると。で、Z は、Y は Z は侵害人じゃないと言って支払いを拒んでいると。で、Z の請求は認められるでしょうか。うわ、複雑って思うじゃないこれ。ね、読んでてね。で、これ別にね、これ回答例載せてないのは、これちょっと長くなるから、知識がないとちょっと追っかけてこれなくなっちゃうんで、これ回答例載せてないんですけど、これ考え方をね、学んでほしいんですわ。これね、結局、X がまず Y に土地を貸してましたと。で、Y は、その賃貸権と対抗要件っていうのを、具備しているわけなんですね。で、その後、X が Z にその土地売っちゃったんですよ。もし、皆さん、例えばアパートとかマンションを借りていたら、大家さん変わっちゃったわけ、簡単に言うとね。で、この前、地主さんが変わったわけ、あの土地だから。で、Z さんってのは当然出てきて、Y に、お前、俺の土地借りてんだろって話になって、賃料払えって言い出したんですよ。で、じゃあ賃料支払い請求認められるんですかっていう話、単純にこれ。そうすると、まずね、考えなきゃいけないのは、これ実は、条文が当然あってですね、その条文の、話になります。結論から言うとね、条文はね、605条の2っていうのがあって、これ、今回のまた改正法のとこで、規定された条文で、もうこれ賃貸借、やらないとですね、なかなかちょっと分かりにくいとこではあるんですけど、605条の2という条文の話なんですけど、その話の前にですね、まず、これ民法的にはどう考えるかっていうと、Z は Y に対して賃料の支払い請求してるんですけど、何を根拠にこんなこと言ってんのかっていうのを考えるわけです。法律の世界っていうのは、根拠がなきゃいけないです。法律上の根拠がないと請求できないんですよ。当たり前ですけど。で、民法の勉強するとですね、物件と債権っていうのを勉強します。物件と債権っていう大きな権利の種類が2つあるんですね。で、そのチェックをするところから始まります。要するに、どんな権利を持ってるかを考えるってことです。持ってない権利の請求できないから。これわかるでしょ？なんか、請求できますかって言われると難しそうに聞こえるけど、要は、俺には権利があるから、お前に請求してるんだよって話なんですよ。じゃあ、この人どんな権利持ってんだっての確認するのね。で、そうすると、Z さんが持ってる権利って何かなーって考えたら、これ素直に考えたら何持ってそうですかって話なんです、権利として。これね、買ってますから、X から土地を。所有者なんですよ。じゃあ所有権に基づいて請求してるのかなって最初考えるわけ。所有者だから。俺の土地なんだからって話ですよね。俺の土地なんだから俺に賃料払え。なんとなく日常的な感覚で言うと正しそうじゃない？でもちょっと待てよと。所有権の効果って何？っていう話なんですよ。これは勉強する話。所有権っていうのはどういう効果が認められるかっていう時に、自分で使ったり、処分したり、売っちゃったりね。使用収益処分ができるっていう話なんですよ。要は、もう、どう使おうが、あなたの勝手だよっていうだけなんですよ、要するに。ね？自分で使ってもいいし、人に貸してもいいし、使い方自由だよ。売っちゃってもいいよって、そういうこと。それしかないの。所有権って要するに。賃料請求ってどこにも書いてないんですね。所有権の効果として、賃料請求ができるなんていうのは習わないです。所有権の効果として、使用と収益と処分が自由にできますよっていうだけだから。で、他人にお金請求できますよなんてどこにも書いてないわけです。所有権の効果としては。そうすると、所有権に基づいて賃料支払い請求はできないなっていうのはわかるわけですね。そうすると、こいつ何を根拠に言ってんだって話になるわけですよ。これは、もっと単純に言うと、賃料請求って誰ができるんだろう？何を根拠にできるんだろうかっていうと、これ何を根拠にできると思います？賃料請求って。要は、お前に貸してんだから賃料払えって言ってるわけですよ。これ素直に考えたら、それが言えるのは、貸してる人ですよね。当たり前ですけど。賃貸人ですよ。わかりやすく言えば。賃貸人だったら、貸してんだから金払えって言えるわけですよ。これわかりますよね。これ別に法律の話してんじゃないですよ。そうすると、じゃあ Z さん賃貸人なのかなっていう話になってくるわけですよ。わかるでしょ？ Z さん賃貸人なのかなって。でもこいつ、Y と賃貸借契約結んでますか結んでませんかって話なんで。これ問題をよく見ると、あくまでも、X と Y ですよね、もともと賃貸借契約結んでんの。そうだよね。賃貸に X が賃貸に Y に貸してるって言ってんだから、まあおそらく賃貸借契約 XY 間にあるんですよ。で、Z は土地買っただけだから、まあ素直に考えたら、賃貸人じゃないですね。これね。 で、ないのになんでこんなこと言ってんだろうって話になるわけですよ。要するに Z は、もともとは賃貸借契約結んだわけじゃないんだけど、今俺、自分が賃貸人ですって言ってんだなっていう感じしますよね。そんなこと言えんのかなってのを考えるわけですよ。要は考え方はそういうことです。いいですか？もう一回整理しますよ。まず何かに基づいて請求してるなと。で、じゃあ Z は何持ってんだと。買ったから土地の所有権はあるらしい。でも所有権に基づいて賃料請求はできないとは習った。これ消えた。ね、所有権ベースの請求はなさそうだと。じゃあそもそも賃料請求って誰ができるのかなと。賃貸人ができるんだ。でもなぁ、賃貸人いくつなんだよなぁってこう考えるわけですよ。ここまではわかりますよね。別に法律の話してないですよ。で、そういうふうに考えるってことなんですよ。で、考えたときに、ここから先はもう知識の話になっちゃうんですけど、実はですね、賃貸人の地位の移転っていう話があるんですよ。もともと、X さんが賃貸人だったんだけど、これ X さん売っちゃいましたね、土地。ね、売っちゃったので、X が賃貸人ってなんか変じゃないですか。いつまでも。だって自分のもの貸すんでしょ、普通。もう X のものじゃないじゃないですか。だから、X が賃貸人ってなんか変ですよね。で、多分 Z が賃貸しになってんじゃねえのかなっていう話がこれ実は出てくるんですよ。で、それを規律してるのが605条の2っていう条文なんです。だこれは入門講義で習う話。こういうのありますよっていう話で、以下、もうあと単純にこの事例は605条の2の条文読んで要件当てはめるだけで終わりです。結論から言うと。そういう話なんです。ただちょっと今その話を回答例ですると長くなるので、まあちょっと、こんなすると困るから、まあ、回答で入れてないっていうのと、あと、もともと、まあ、1問だけやればいいかなと思ったんですけどね。2問目のこの考え方です。これ結構ね、僕に今すっごく大事なこと言ったんですよ。要するに、感覚的にこれでいけんじゃねえかっていうふうに考えるのも大事なんですけど、分析的に考えるってことですね。まず、何の権利を持ってるのかな。これは全ての事例において、まずそこから入るんですよ。この人どんな権利持ってるの？で、物件と債権っていうのを習うから、物件で何持ってんのかな、債権で何持ってんのかなって考えるわけですよ。で、あ、この人所有権持ってんな。でも、所有権に基づいて賃料請求ってのは習ってない。この筋はない。だこの辺だから習ったことの話ですから、単純にね。で、じゃあ、賃貸人たる地位がなかったら普通は請求なんかできないよな。でも多分、この人多分自分が賃貸人だって言ってんじゃないのっていう話になって、何かあったかな。もう、いっぱい605条の2って言いましたけど、いいですか ?605条の2って言いましたけど、さっきも言ったように、これ賃貸借の話だなと思ったら、賃貸借の条文片っ端から見ればいいわけでしょ？習ってなかったとしてもですよ。習ってなかったとしても賃貸借の条文片っ端から見ていけばいいんですよ。で、601条から賃貸借の条文なんですね。で、ひたすら見ていくのね。どんな条文あるかなみたいな感じでこう見ていくと、このね、605条の2っていうのがね、不動産の賃貸人たる地位の移転って書いてある。まんまじゃんって話ですよね。要するにまさに不動産ですから、土地って。不動産の賃貸人たる地位、X さんが賃貸人だったんだけど、これ Z さんになったんじゃないのっていう話が、605条の2っていうところにあるじゃんって気づくわけですよ。まあ、いけるじゃんっていう話ですよ。605条の2っていうので、当てはめをしてみれば、答案らしい答案になるでしょ。これ皆さん多分全然勉強してない方もいらっしゃると思うんですけど、今日僕別に難しいこと言ってないですよね。まず何の話かを確定しようと。例えば賃貸借なのか、売買なのか。じゃあまず条文探せと。順番にバーッと見ていけと。で、関係しそうな条文出てきたらそれ行きなさいって言ってるだけでしょ。全然難しいこと言ってないですよね。で、これも、実はこれ結構すごい難しい問題で、昔これ判例が解釈論で解決してたところなの。だからこれ論文の問題でズコンと出てた。昔は。これが。そういう問題なんですよ、これ、設問にって。それ簡単にしてますけど。これ一問問題になっちゃうんですよ、これぐらいだけで。でも、それを、立法で解決しちゃったの。もうめんどくさいから。改正法のところで、判例法理っていうのを条文にしちゃったんですよ。だから論点消えたの。簡単に言うと。一個消えたんですよ。で、だから605条の2っていうのを探せたら、この問題は、変な話、ど素人でも、らしい答案が書ける。らしい答案。要するに。まあ、正解にはならないかもしれないけど、間違ったこと書くかもしれないけど、大枠は書けるわけです。要するに。でもこれをね、いや、習ってないからできません。っていう人が多いわけですよ。習ってないからできませんと。ね。じゃあ知識があればできるのかいって話になって、じゃあ知識を追っかけるんですかって話になるじゃないですか。でも、論文って条文引けるんですよね。だから条文を味方にしなきゃいけないわけです。そういう意味では。ってことは、普段からアプローチの仕方として、そういう癖を普段からつけてるかどうかですよね。それを、あ、これあの論点でしょみたいな感じで入っていくと、 発想が論点論点してくるんですよ。いつの間にか論点論点してきてて、あの論点なら解けるけど、この論点だと解けませんになっちゃう。それだと困るじゃない？だからこういう癖をね、初期段階からつけたいんですよ。早い段階から、こうやって考えていくんだ。要するに何か請求するってことは根拠があるはずなんだと。これは全てのケースに共通しますよ。根拠があるはずなんだ。じゃあ根拠何なんだ？わかんねえなっていう時に、民法だったら、まず契約の問題だったら、契約の類型ごとに条文がガタンって固まってるから、探すかって話になって探していく。で、条文があったらもう、はい、ありました。あと当てはめるだけっていうことで、こう二つ、実はこれ皆さんに紹介したこの二つの事例っていうのは、すごく大きな論点ですね。重要なテーマのとこなんですよ。ね。だから、すごく勉強しないと本当はこういう答案書けないです。でも、今僕がお話しした考え方ね、考え方の枠組みをもし知っていたら、中身の表現は下手くそな表現かもしれないけど、あ、こいつ考え方がちゃんと分かってんなって伝わるわけですよ、読み手に。要は法律家のアプローチの仕方をしてるなってことが相手に伝わるんですよ。で、それとっても大事だ。やっぱりね、法律家のアプローチができない人間って困るんですよ、やっぱり。一番困るのはそういう人が一番困るんですよ。だから、そこを見てるんですね、試験員の先生って。ちゃんとそういう考え方の枠組みに沿って、考えられてるのかな、こいつ。知ってるから書いてんじゃないのかなっていうね。そういうのが一番困るんですよ。知ってるから書いてんじゃないの、こいつっていうのが一番困るから、きちんと思考の過程ですよね。それを丈夫、答案に書いてくれってことなんです。だから僕ね、結構いい答案だなと思うのは、かっこ悪い答案かもしれないけど、今言ったことを日本語的にね、まず、何を根拠に賃料支払えと言っているんだろうか。Z は所有権、ね、X から土地買ってるから、所有権に基づいて賃料請求することが考えられるけど、それは認められていない。じゃあ、賃料請求できるのは賃貸人であると。でも、Z はもともと賃貸人ではない。X は賃貸人であると。でも、X から土地買ってるらしいから、賃貸人たる地に移転してるかもしれないな。みたいなことをもし書いたら、これ、正解だからね。アプローチの仕方としては、今の。要はそういう考え方ができるかっていうことです。で、そういうのをね、考え方を身につけてほしいのよ。すごくね。で、これを単に論点としてこういうもんですよ、こうやって書くんですよ、以上だと意味がないっていうことですよね。それがちょっと今日皆さんに、伝わればいいかな、という形になってます。実際はもっとコンパクトに喋ってますよ。当たり前だけどね。これ今日は全然勉強してない人想定してるから、ちょっとこういう話してますけど、要するに今僕が話したことは皆さん知ってる前提ですかって入門講座終わった後の話なんで、こういうのありますよねっていうところから入りますからね。もうちょっと短いですよ。10分ぐらいで話しちゃいますけど、まあ、ただ、まあ、ちょっと今日ゼロから、ね、全然知らない人でも僕の話ついてこれましたかっていうことです。まあ、こうやって回答を出すんだってことが、今、ついてこれましたかってことが大事で、ついてこれたらいいんですよ。要は。ね。そういうことをちょっと今日はね、お伝えしたかった。こういう講義を僕やりたい。短文事例問題で。そうすると、これが長くなるだけだから、もうわかりますよね。さっき、例えば、じゃあ、スピーカーとしてどんな性能を要求してるんですかねみたいなのは、これは問題文に返ってくるんですよ、いろいろ。X と Y のやりとりが書いてあって、こういうことを期待してんだろうな、みたいなことは認定してくれよっていう話になるだけだから、これが長くなるだけなんですよ。設問1はね。要は、それはそれだけ。なので、すごくこういう考え方っていうのをきちんと身につけていくことがすごく大事だっていうことが分かってもらえれば、これを取っかかりにしておけばさ、これ簡単な問題だったらついてこれるでしょ？いきなりごちゃごちゃしてると、もう何の話してるか分かんなくなっちゃうよってなるけれども、これ単純な問題だからこそこういう話ができるんですよ。あとは、ここで離れをして、ね、高山病に耐えられるように、高地対応するわけですよ、ここで。で、高地対応してから、アタックするわけですよ。難しい、頂上を目指して、予備試験の過去問の講義を受けるわけです。いいですか？そういう段取りでやりたいな、と僕は思っていますので、ちょっと参考にしていただければというふうに思います。ではですね、ちょっと時間長めになった感はあるんですが、今日の、王道基礎講座、うん、2020年の説明会はここまでということにしたいと思います。ありがとうございました。